皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月4日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は市民経済の時代の常識です。最近よく私市民経済という話をするんですね。シェアリングエコノミーなんていうのをこうよく最近こうあちこちで皆さんも聞くと思いますけども、あれ要するに C2C なんですね。今までビジネスというと B2B か B2C ですよね。ですからそのやはりその経済の運営の主体は企業だということですね。企業があって、まあこれが広い意味で生産者で、で消費者はその消費者だと。だから作る人と消費する人という役割分担があったわけですね。だから B が大事で B2B はあれ B2C と。しかし今度は例えばその自分の家の屋根にですね、太陽光パネル乗っけてる人なんかは、要するに自分のところで電気を生産するわけですよね。で、電気を消費もするし生産もするわけで、プロデューサーであり、コンシューマーであり、生産者であり、消費者であり、だからプロシューマーっていう言葉がありますね。プロシューマーなんですね。それから、例えばその、自分の持ってるものをですね、どっかこう、転売しましょうってことになるとですね、まあそれは、その、個人がなんか売りに出すわけですから、C ですよね。C、で、買い手も個人で C2C なんですよ。だから今そのシェアリングエコノミーの時代を迎えて、この C2C という世界がどんどん広がっているのはお分かりいただけると思うんですね。で、この C2C ってのは非常にその興味深くて、もともとその、まあ、原始的な世界を考えればですね、巨大な企業というものが世の中をこう、なんて言いますかね、独占化線に持ち込むまでは、やっぱ C2C から始まるわけですよね。本田宗一郎さんとかですね、あるいはそのパナソニックの松下幸之助さんとか、まあ最初個人でやってるわけよね。個人でやってるものがどんどん大きくなってって、で巨大企業になってって今があるということで、ある種だからこう、崩壊と再生のプロセスって言いますか、巨大なビジネスの世界がだんだん飽和してって、なんか小さな飛行場って言いますか、新しい種が芽吹き始めたという、それが C なんだと。今まだ C としか見えないけども、なんか、そういう新しいものが始まったという見方もある部分できますよね。で、同時にですね、これ新しい技術のプラットフォームが出てくるわけです。ブロックチェーンと IT と IoT とそれから AI ですね。ブロックチェーンとモノのインターネット、それから人工知能ですね。この3つが組み合わさってくると、その個人が持ってるものの情報も隠すことなく人に提供することができるし、嘘偽りを、そのなく、何かを、事実を世の中に伝えることは非常に簡単にできるようになるわけですね。例えばその車ですね。国の認可を受けた業者の人たちが車を整備して、で、運転手の健康も管理して、で、仕事してる。しかしブロックチェーンを使って、IoT とブロックチェーンを使って、24時間365日、車の状態を常時チェックして、それから、運転者の健康状態とか、その人のスキルレベルなんかも、常時チェックをして。で、その、お客さんの利用に供すると。果たしてどっちの方が本当に安全かって話ですね。もちろん、運輸業なんかも、サービスというところがありますから、サービスっていう面で言ったら、それは絶対その部分、能力を高めたビジネスの方が強いのは、それは当然ですね。やっぱりその、どんな世界でもですね、熟練の技ってものがあって、だから最後はこの熟練の技というところに行けばね、いくらそのデータの世界だけでこっちが同じような安全性だと言っても、その上があるわけですよね。最低限の安全性の上があって、熟練の世界というものがあって初めて、本当のいいサービスは、私は関係するんだと思いますが、大抵のレベルは最低限さえクリアすれば OK ってところで済んじゃうわけですよ。ちょっとね、その Uber みたいな話で、ちょっとそのなんか乗りたいなとか、ちょっとなんかあれば便利だなってみたいなものは、最低限のその正確な情報さえ分かって、それがある基準をクリアしてれば、大抵 OK なわけですよね。果たしてそういう風になった時に、 運輸業なんかでも C2C がこう今広がりつつあるじゃないですか。果たして B として残る部分って何なんだろうってことですね。それから旅館ですね。旅館ってのはどの国でも大体規制は厳しいんですね。日本だけじゃないと思いますよ。厳しいんですが、そこに民泊っていうものが広がってきた。で、これもなんかいろいろ規制があって、それがうるさいって話もありますし、どうしてんだって話もありますけども、あれも同じようにですね、ブロックチェーンと IoT と AI を使ってですね、旅館の安全性なんていうものを正確に評価することは決してこれから難しくないですよね。もちろんそういうそのデータを公開することを拒むことはできるんだけども、積極的に公開するところが出てきた場合に、要は積極的に公開したところの方に人気が集まるのは当然だと思うんですよね。だからそうするとこう、針の一穴みたいな形で、蟻の一穴みたいな形でこう、一つ穴が開くとそこから一気に規制緩和ってこう、広がってきますから、やっぱりなんかこう、民泊みたいなもの一つこう、始まるとですね、一気に広がっていくんだと思うんです。だからそれはあらゆるところで同じで、旅館がそうだし、あと、作物そうですね。どのように安全に、あるいは、安全にこの作物を作ったのか。そのあたりのですね、まあ、作付けの管理ですね。生産の管理、工場における生産の管理を全部その、ブロックチェーン上にデータ乗っけていって、で、それをいつも検証可能な状況にしておくとですね、もう嘘をつけなくなるじゃないですか。嘘偽りやったったらそれすぐバレちゃうわけで、だからあらゆるそのビジネスの現場がもう嘘はつけないよという姿になってきて、そうすると、まあ逆に言うとその企業は多少のインチキが通じるんだと。まあインチキっていうかですね、政府と話をして、この程度は安全とみなすと。原子力なんかそうだね。8000ベクレルでしたっけ ?8000 ベクレル以下の放射能は安全だと。なんかいうふうに基準作っちゃうんだね。なんで8000ベクレルで安全なのかよくわかんないんですけどね。ずっと安全だと言っちゃったら安全だって話になっちゃうわけで。でもやっぱりその実際にですね、その基準だったと本当にそこの放射能レベルいくらかっての測ってみないかわかりませんからね。場所によっても違うし、風が吹いてるだけでもあれ変わっていきますから。なんかね、そういうのっていうのはその、一つ国が基準つけたらもうそれを拡大解釈して、その中で適当に商売やってるっていうのが現実的によくあるわけですよ。その、フードトレーサビリティの世界もそうでね。だから、その辺のなんかビジネスのうさんくささってのは時々その事件として表出てくるでしょう。こんな嘘ついてましたとか、こんなインチキやってましたって。で、そういうのが出るたびに、消費者は何のことだと思いますよね。でもしかしこれやはり C2C への移行の大きな力になっていると思うんですよね。その、安く大量に売ってるよくわかんないものよりも、顔の見える、っていうかデータの見えるだね。まあ顔はもちろん大事なんだけど、データの見えるものを大事にしようという世界が今来てるんだと思うんですよ。で、そうなってきたときに、やっぱり今までのこの、まあ、インチキ型のですね、ビジネスとして一つ守られてる。ビジネスとして守られてる世界の中でやってきた業界のルールだとか、あるいはその世の中のルールはもはや通用しなくなるんだと思うんですね。で、その後、だから今度は、いつもオープンだよと。いつもオープンにその自分たちの姿をこう見せていくという、そういう仕事の仕方でないと、これからは成り立たないですね。で、ですからここはもうやっぱりその、新しい常識の中に乗っている会社とそうでない会社が併存した状況になってるわけですよ。現世人類とネアンデルタ人がこう、ネアンデルタ人がその、こう今、共存、併存し始めた状況で、やっぱりこれ、昔のやり方に固執してるところっていうのは、ソビエト崩壊した時の国営企業みたいに、もう完全に朽ち果てていくんじゃないんでしょうかね。その市民が気がついてきて逃げ始めたら、それ早いですよ、はっきり言って。まあなんかね、そういう意味で言うと、その、最後そういうだからね、追い詰められた市民、企業がですね、政府と癒着して、で、権力と金でその問題を解決しようとしてるけども、まあ、Facebook や Amazon 見てもわかるけども、それが逆に言うと、とんでもないその企業の危機を引き起こしてるし、まあ、最大の問題は金融ですよね。金融なんかでウィンチキやってるから、あれ最後暴落起きた時にその責任必ず問われるじゃないですか。あれ金融だってですね、ファンドでも何でもね、あれお金の出入り全部ですね、ブロックチェーンで管理すると面白いと思うんですよ。 金融の世界こそですね、完全にブロックチェーンでですね、すべてのデータを取ってみると面白いと思うんですよ。一体あの銀行どこに金を渡したの？あの政府、その政府自体の金の出入れも全部ブロックチェーン化すると面白いと思うんですよ。どっから金が入って、どっから出てったの？それ全部ですね、あれ、消すことができない過去のデータとして残して、それを AI で全部調べ上げればいいんですね。これはね、ほんと現代のね、国民監査ですよ。面白いものはいくらでも出てくると思いますよ。で、そういうものを、もうなんかみんな人々を悟っていて、あれ、なんか出てくるんだろうと。で、やっぱり実際に出てくるわけですよ。ちょぼちょぼとね。ね、まあ、盛りかけなんかもその一つだと思いますけども。でも、それ以上にもっと大きく、その今までのこの、なんて言いますかね、金を自分たちでぐるぐる回した人たちの世界がそこから浮かび上がってくるわけよ。なんかその金と権力でね、やりたい方でやってた連中の世界が、こう浮かび上がってくるわけですよ。国際的なものが。で、それがだけど、やっぱりこう、バブル崩壊なんかだと一気に潰れていくでしょう。その時はだから、非常に面白いことになるわけですね。もう彼ら自分たちのシステム維持できなくなって、結局、嘘を重ねて守ってるシステムは、嘘で潰れていくんですよね。もう嘘しかつけなくなって、嘘に嘘を重ねるから、日中もさっちもいかなくなるんですよね、ああいうものってものは。だからなんか今まさにそういう状況になってきてるんだと思いますよ。だからこう、なんていうのかな、まずまともな人たちは最初に会社辞めちゃうでしょ。で、怒った人たちは告発に動くでしょ。だからあれ本当なんかですね、こう、ほんとボロボロに今なってんだと思うんですね、金融の世界っていうやつは。で、やっぱり、その B2B のその B の一番の根本にあるのがマネーですよ。これマネーをいじくって錬金術でやってる連中が最後残ったわけで、まあこれがいよいよこう自滅ですな。別に誰かが強盗がやってきて金を持ってくっていうんじゃなくて、自滅しちゃった時に、まあ次がいよいよ動き出すっていうことですね。で、市民ですから、やっぱこれ自分で動かないと難しいんですよね。自分から、まあ自分が何ができるかっていうこと、何をしたいかっていうことを含めて、やっぱり人が、市民が自分から主体的に動かなきゃいけないっていうのも、ここで大きく変わるところですね。まあこれはなんか日本でもだいぶ変わってきたような感じがするんですね。受け身の、待っているだけの、情報を操作されるだけの市民であるのが嫌だという明確な意識を持っている人たちは、実はすごく増えていて、食べ物なんかでも安全だと言われたから安全だではなくて、自分でちゃんとラベルを見てみる。あるいはその商品についてネットで調べてみる。その上で自分なりに判断する人は決して今は少なくないですよね。だからもうすでに市民の自覚って言いますか、C2C の時代をこうくぐり抜ける人たちのその実力はかなり私はそれはつきつつあるんだと思うんですね。で、そこにさっき言った新しい技術がバックアップに入ってきますから、そしたらこれはもう一気にそれは広がっていくんだろうと思うんですね。そしてやっぱりこう、自分の得意技っていうことを見つけるしかない。先ほどの運輸の話もそうだけども、最後はやっぱりどんな仕事でも熟練っていうものできた人がビジネスはその運営するようになるんだと思うんですね。だからその C2C という形で小さく始めたものもやがてこれうまくいけばビジネスっていうか大きくなっていった場合ビジネスになってきますから、個人一人じゃできなくなってきますからね。そうするとそれが新しい企業の方がじゃないですか。とその企業っていうのはシェアエコノミーから生まれた企業って言ってもいいと思うんですね。特にまずデータをシェアするということですよ。データをシェアするというとこが生まれた企業だから、こうドンキホーテみたいな一攫千金のですね、銭儲けという人たちが始めたのではないというところに大きなその発生学的な発生のその違いがあるんですよね。だからこれ大きくなってもその発生の違いはどこまでもそれ聞いてきますから、昔のようにはなかなか戻りませんよ。まあ、金持った人がデタラメ放題やるったって、もともとデタラメ放題ができるのは、データがクローズされてるからでしょ。データがオープンだったら、デタラメはできんのでありますよ。デタラメするからデータは隠すって言うと、隠してること自身がさ、競争力を著しく低下させることになりますよね。で、だから政府とするんで、強権を持ってインチキをやり通すってのは今の時代だけども、もうそれもできなくなってきてるでしょう。そしてやっぱりこれは、歴史は元に戻らないんだね。なんかネアンデルタル人には戻らないんですよ、これ。前に行くしかないわけね。そんな時に来てるんで、だからそうすると今度は、市民がプロデューサーであれ消費者だからプロシューマーになってくるから、市民自身の向上心ってのは一番大事ですよね。 何を成したいのか、我々は歴史の中で何を成すべきかという、もっと大きなところを考えて行動する市民の時代になってくるんですね。まさに湧き上がるリーダーですね。下から湧き上がってくるリーダーが次出てくることになります。日々なんかいたずらに作業してるだけだと、もう10年もすればもう完全になんかこう、賃貸化してますよね。どんな仕事でもそうですよね。構わず作業だけやってたら、それは未来ができるってことはないですから、そうなった時にやっぱりこう、歴史を踏まえて、こう、戦略的に手を打っていかなきゃいけないんですよね。製品の技術とか、その発想も変わってくるし、世の中が変わってくるとか、ニーズも変わってくるわけで、その戦略的に手を打たなきゃいけない部分もある。もちろん、何でもやりゃいいってもんじゃなくてね、こう、バブルみたいなものもありますから、まあ、少し静かにしてなきゃいけない時期も、それありますけども、やっぱりこう、そういう時であっても、内面をその、鍛えていくっていうことはものすごく重要ですから、まあ、世の中のために、この何ができるのかということは、いつもその自分たちで考えていかなきゃいけなくて、だからまさにここでも歴史のこととかですね、民族性のことだとか、大きな、まあ、大自然のこと含めてね、大きなその発想と価値観はどうしても必要です。だからやはり市民は勉強しなきゃダメですね。愚民化政策って言葉がありますよね。愚民と言って、あれ実際にイギリスがインドでやってた政策ですね。本当に国民をわざと教育させないんですね。わざと教育させないで何も知らせないんですね。で、イギリスは400年間、まあ、インドを食い物にしてくるわけですよ。で、ですからそういうこう、愚民化政策みたいなものは、今ものすごく顕著ね。テレビや新聞見ても難しい話は言わないし、それから当局にとって都合の悪い話は、なるべくやらないようにするでしょ。あれ、愚民化政策で、でも愚民化政策だということをみんなが気づいたら、愚民化政策は成り立たなくなるんですね。自分たちは愚民化の対象になってるっていうことが気づかれたら、あれはもう愚民化政策は崩壊なんですよ。オルタナティブなデータ、そうでないデータを、あるいはニュースをみんな求めに行きますから。だから世界はもうすでに愚民化政策に気づいてる人の方が多くて、でもその、じゃあ本当は何なのかっていうことはわからないからね。いわゆる社会の指導層まで愚民になっちゃっててですね、政治家まで愚民になっちゃってて何のことだかわからないから、その上から下まで、なんか大変だって言ってるだけで、収拾つかないんだけども、まあ情けない話だよ。愚民化のですね、愚の毒がね、一番上で待ち当たってことですよね。まあアメリカでもそうだと思いますよ。でもまあ、それ以上にですね、真理を発見するっていうか、現実を見て、その世の中の動きの、本当の部分を探すっていう、これを基本的に人が本来持たなきゃならない能力を、もう一回みんな身につけましょうってことですね。道ですよね。やはりこの道を皆さん見つけてくださいと。人生であり、経済であり、生活は道なんだから、道を歩む上で、その時々でこういうのを判断するわけですよ。これはやろう。これをやっちゃいけないね。こういうことを次は学ぼうと。この、その時々のこのチョイス。自分たちの選択があるわけですよ。これを選択して、これを手に入れて、これは話すっていうね。こういうなんかその道を、これから我々は、歩んでいくということになりますね。日々その何のために勉強するのか、資格を取るために勉強するかってそうでもなくて、道を正しく歩むために勉強するわけですね。だからあらゆる知識が必要になる、いわゆる教養が必要になるんですよ。なんかその政治経済の本だけ一つ読めば成功するなんてものはそんなことではなくて、まあそれは一つの材料にしか過ぎませんね、勉強のね。そうじゃなくて、やっぱりそのいろんな本を読んだり、いろんな経験をしながら自分なりに世界観を打ち立てていくってことが大切ね。で、それはなんかいいとか悪いとかですね、学者の方が素晴らしいとか、そういうこと言ってるからわけわかんなくなっちゃうんで、別に何も素晴らしくないですから、学者の言ってることなんてのもですね、人の直感の方がよっぽど素晴らしいことなんか多いですよ。いざとなった時のこの道の選択肢なんかね、変な専門家に聞くとね、ろくなこと言いませんからね、本当の、その人生かかった企業の逆り道のところの選択肢っていうのは、やっぱり人が到達した、こうなんか今までの人生をかけて選択したものの方が大抵うまくいきますよ。その意味で考えると人の能力ってすごく偉大でありますからね。まああんまりこう卑下することないし、やっぱりそういうこう埋もれている、まさに潜在化された能力、潜在能力の開花というところがですね、これからすごく重要になってくるんでしょうね。やっぱりその潜在能力を開花しないと生きることができないという現実が来ることが、やはりその 人々が解放される第一歩なんですね。で、なんとなくぼーっとしてても飯が食えるってことだったら、それは何もしないですよね。だからそれができなくなるというのは、逆に言うと大変な時代が来るということなんですよ。大変だということになるから、みんなやっぱ勉強せざるを得なくなるわけで、大変だ大変だって言うんだけども、いや、その大変だからこそ人が進化してくる、そういうふうに考えるべきだと思いますね。もうすでにそれ始まってんだと思うんですね。まあいろんな意味でこれから日本も変わっていくでしょうから、そういう市民経済ということをですね、よく頭に入れた上でですね、行動することが大事だと思います。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、市民経済の時代の常識ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。